こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最強の時短仕事術46年間500時間得する。超絶テクニックは、働き方改革コンサルティングを手掛ける越川真嗣による実務系の仕事術書である。対象は、残業を減らした一方で、成果や仕事の質を落としたくない会社員、管理職、チームリーダーである。本書の時短は作業速度だけを上げる早子ではない、時間の配分、仕事が滞らない環境づくり、自身とチームの心身の状態の管理を結びつけ、限られた勤務時間でより良い成果を出すための方法として捉えられている。全9章では準備時間割、会議、資料メール、チーム運営、集中休息までを扱い、計46の実践法を配置する。著者が長年研究してきた時短の知見と企業の働き方支援で得た視点を背景に、日々の業務に埋め込まれた非効率を見直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時短を作業の高速化ではなく成果の設計として捉え直す本書の出発点は、時短術を覚えるだけでは残業から抜け出せないという問題提起にある。短縮した時間が新しい依頼、過剰な確認、不要な会議で埋まれば、個人が急いで仕事をしても勤務時間は減らない。そのため本書は、単なる処理スピードではなく、何に時間を使うかを最適化することを重視する。重要なのは、仕事の量を無条件に抱え込むのではなく、成果に対する重要度、期限、他者への影響を踏まえて配分する視点である。また時短の成否は個人の努力だけで決まらない。情報が探しにくい、依頼の目的が曖昧、連絡手段が錯綜するといった環境上の摩擦も、時間を消費する大きな原因になる。さらに、疲労や注意力の低下を放置すれば、手戻りや判断ミスが増え、短期的に削った時間を後で失う。本書は、時間、環境、心身、チームのパフォーマンスを一体として扱うことで、効率化を持続可能な仕事の設計へと広げている。次に、準備で9割決まるという原則で、着手前の迷いを減らす、本書が強く打ち出すのが、時短は準備で大半が決まるという考え方である。仕事中の時間ロスは、実作業そのものよりも、何から始めるか、必要な情報はどこか、誰に確認すべきかが定まらない状態で発生しやすい。そこ、着手前に目的、完成条件、優先順位、必要な関係者を整理することが、後工程の迷いとやり直しを減らす。これは準備に時間をかけること自体が目的ではない。判断を仕事の途中で何度も繰り返さないよう、意思決定を前倒しする方法である。例えば会議なら、議題と到達点が曖昧なまま人を集めるより、事前に決めるべき論点を明示した方が、参加者の発言も判断も焦点化される。資料やメールでも受け手に求める行動を先に定めれば、情報の取捨選択がしやすくなる。本書の準備論は、几帳面差の推奨ではなく、後から発生する確認、修正、待ち時間を予防するための業務設計として理解できる。さらに、会議、資料、メールを情報量ではなく相手の行動から設計する。会議、資料、メールは多くの職場で日常的に使われる一方、目的が不明確なまま長時間化、肥大化しやすい。本書はこれらを個別の事務作業ではなく、相手に判断、協力、実行を促すコミュニケーションとして捉える。会議の時短では、集まること自体を目的にせず、意思決定、論点整理、認識合わせなど、その場で達成すべき役割を明確にする必要がある。資料についても、作成者が知っている情報を網羅するほど有用になるわけではない。読み手が理解し、次に何を決めるか、何を行うかに必要な情報へ絞ることが、作成時間と読了時間の双方を抑える。メール、頻繁な往復や確認依頼が発生するなら、件名、依頼内容、期限、返信の要否が伝わっていない可能性がある。こうした設計は、単に文章を短くする技法ではない。受信者側の解釈や判断の負荷を下げ、連絡後の停滞を減らすための方法である。個人の時短を組織全体の連携速度に接続する点に、本語の実務性がある。そして、チームの生産性を阻む、待ち時間と心理的な摩擦を可視化する、個人が効率よく作業していても、承認待ち、返信待ち、認識のずれ、遠慮による相談の遅れがあれば、チームの成果は早くならない。本書がチーム時短を独立した章で扱う意義はここにある。チームの時間は、各人の作業時間を単純に合計したものではなく、受け渡しや意思決定に伴う待機時間によって大きく左右される。したがって、誰が何をいつまでに判断するか、どの手段で共有するか、どこまでを各担当者が自律的に決めてよいかを明確にすることが重要になる。また業務は情報だけで進むわけではない。相談しにくさや過度に形式的な報告は問題の早期発見を妨げる。相手の状況や意図を理解しやすい関係性を整えることは感情論ではなく、確認回数や手戻りを減らす運用上の条件でもある。本書の視点は、個人の能力不足として遅れを処理するのではなく、 連携の仕組みとコミュニケーションの質を見直す方向へ読者を導く。最後に、集中と休息を業務外の問題にせず、時短の前提条件に置く。本書は集中力を高める工夫と休み方を、仕事術の周辺的な話題ではなく、時短の中核に位置づける。長時間机に向かうことと、高い密度で成果を出すことは同じではない。注意が分散した状態では、簡単な作業にも時間がかかり、ミスの修正や再確認が増えるよ。集中を要する仕事に適した時間帯や環境を意識し、作業を中断させる要因を減らすことには直接的な意味がある。同時に、休息は働かなかった時間ではなく、次の仕事の判断力と持続力を回復させる投資として扱われる。疲れた状態で作業を続ければ、質の低下を残業で補う悪循環に入りやすいからである。著者自身が週休3日を継続してきたという背景も、本書が余暇を成果の対立物とみなさない姿勢につながっている。ただし、休み方だけで職場の構造的な業務方を解決できるわけではない。だからこそ本書では休息を会議、連絡、準備、チーム運営の改善と組み合わせ、パフォーマンスを安定させる条件として扱っている。結論として、本書は仕事を早く終えるための小技だけでなく、残業を生む仕事の構造を点検したい人に向く。特に会議やメールに追われて重要業務へ集中できない人、資料作成や確認の手戻りが多い人、部下や同僚との連携を改善したい管理職にとって実用的である。46の技法を一度に導入する必要はなく、自分の時間を最も奪っている場面を一つ選び、準備目的設定、情報共有の方法から見直す読み方が適している。得られる利点は、作業時間の削減そのものにとどまらない。仕事の完成条件を明確にし、不要な往復や待機を減らすことで、判断の質とチームの協働も整えやすくなる。一般的な時短本には、個人の習慣やタスク処理へ重点を置くものが多い。それに対し本書は、会議・資料メールという業務の接点、チームの連携、集中と休息までを同じ枠組みで扱う点に特徴がある。成果の質を保ちながら時間を取り戻したい読者にとって、日常業務を具体的に再設計するための入門書となる。ご支援いただける場合は、越川真嗣、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。